おはようございます、先週でですね、エフェソの信徒への手紙を読んで、来て読み終わりましたけれども、実はですね、この間の水曜日からレントの期間には入っているんですね。この間の水曜日が教会の暦で言いますと、アッシュウェンズデー、灰の水曜日というふうに呼ばれる日 でそこからですね、しばらく、受難節というふうに呼ばれるレントと呼ばれるシーズンに入ります。つまりイエス様のですね、十字架のに至るところまでのその苦しみを覚えながら、私たちのために苦しまれたイエス様を覚えながら過ごすと、そういうシーズンであるということですね。なんですけれども、そこに特に注目する年もありますし、そうでない年があるんですが、今年はですね、特段このレントの期間ずっとそれを読んでいくということではなくて、受難週の時だけ受難の箇所に目を留めるというふうにしようと思っています。で、ずっと読んでいましたあのモーセの生涯のところですね、ここにもう一度戻ってその続きのところをまた見ていきたいと思います。これから1ヶ月ぐらい、またこのモーセとそのイスラエルの民の旅の場面のところ、そこにまた目を留めていこうと思っています。でちょっとだけ思い出すために、あらすじをですねお話しますと、イスラエルの民がモーセと一緒に紅海を渡って、そしてエジプトを脱出してきたわけですね。でシナイ山という山のところまで来て、そこで神様と約束契約をします。私たちは神の民となるんだ、そういう約束をして神様に従っていくということを決めたわけですね。でいよいよじゃあ約束の土地に向かって出発しようってことになるんですけれども、早速ですねモーセに対して反抗の声を上げる人たちがいたわけですね。それはイスラエルの民の文句であったり、あるいは信頼していた兄弟のですねアロンが、お前ばっかりリーダーずるいやって言って、行ってきたりとか、そういうことがあって、いろいろ大変であったわけですね。でその後もなんとかかんとか進んできて、で実は今日のところはもう早速ですね、約束の土地の目の前まで来ているところになっているんですね。あれ40年間さまようって聞いてたんですけれどもと思う方もあるかと思いますが、最初にですねいきなり来るんです。40年間さまよう前にですね、いきなりまず約束の土地の目の前まで来るんですよ。それが今日の箇所なんですね。でこの約束の土地を目の前にしたところで、ある出来事がこの後読んでいくところですけれども起こる。そしてそのことを通して結局イスラエルの民は40年間荒野で旅をする必要に迫られることになっていくわけなんですね。でどうしてそういうことになったのか、その事件に至るところを一緒に今日からしばらく見ていきたいというふうに思います。で今約束の土地のほぼ目の前のところまで来た、そういう状況で今日の箇所はスタートしていきます。では一緒に順に見ていきたいと思います。最初にですね、13章の1節から3節をご一緒に読んで今日の御言葉のところをスタートしていきましょう。233ページの最後のところですね、民数記13章の1節から3節をまずお読みして一緒に読んでスタートしていきます。ちょっと長いですけど行きましょう。せーの。主はモーセに言われた。人を使わして私がイスラエルの人々に与えようとしているカナンの土地を偵察させなさい。父祖以来の部族ごとに一人ずつ、それぞれ指導者を使わさねばならない。モーセは主の命令に従い、パランの荒れ野から彼らを使わした。彼らは皆イスラエルの人々の長である人々であった。はい、ここまでですね。そうなんですね、約束の土地に早速いきなり目の前まで来て、でそこで神様がモーセを通して命じたことがありました。それは偵察をしてきなさいということですね。まずこれから入っていく、かつてあなた方の先祖がいたこの約束の土地ですね、カナンの土地に入るにあたって偵察をしておいでなさい、これが最初の主の命令であったということなんですね。で最初に今日注目したいのはこの偵察という言葉なんです。で実はですね、この偵察っていう言葉を聞きますと、何かこうスパイ的な人が土地に入り込んで、で、どういうところにこう弱点があるかなとこう調べて回るような、そういうイメージがあるわけです。言ってみればその軍事的な、偵察っていうイメージがこの言葉にあると思うんです。ところがですね、この今日の箇所で使われている訳されている偵察っていう言葉の元の言葉は、実はそういう意味 ではない言葉なんですね。むしろ元の言葉としては探るとかですね、調査するといった意味がある言葉が使われているんです。で、実際他の聖書の箇所のところだと違う言葉が使われて偵察というふうに訳されているんですね。例えばこの後、まあ、その40年の旅路が終わった後でいよいよ本当に約束の土地に入る時期が来るんですけれども、その時にですね、エリコという大きな町を攻め落とさなければならない必要に迫られることになってきて、でその時も命じられてですね、2人の若者たちが偵察に出るんです。でそこでは文字通り偵察なんです。その町に忍び込んで、本当にスパイですよね。そしてある遊女のところに身を寄せて、そしてそこで、まあ、諜報活動をしたりですね、攻め落とすための準備をするっていう、まあ、そういう聖書の箇所が後々出てくるんです。でそこで出てくる偵察と今日のところの調査、探るっていう言葉の偵察とちょっと意味が違うんだっていうことに、まあ、最初ちょっと注目をしたわけです。でそもそもですね、ここで言われていることを見てみますと、その2人の若者が言ったような偵察とは意味が違うなということは分かってくるわけですね。なんでかって言いますと、先ほど読んだところにこういうふうに書いてありました。カナンの土地を偵察させなさい。父祖以来の部族ごとに一人ずつそれぞれ指導者を使わさねばならない、こういうふうに書いてあります。さらにその後では、彼らは皆イスラエルの人々の長である人々であったと、こういうふうに書いてあります。つまりですね、部族長みたいな人たちが、しかも12部族いますから12人も選出されて、というか、まあ、その人たちが選ばれて見に行ったってことなわけですよ。でこれはですね、さっき言った2人の若者がスパイで入るってこととは随分意味が違うということは分かりますよね。リーダーですから、おそらくそんなに若いとは思えない、まあ、ある程度の年齢がいった、まあ、壮年の男性たちであろうということはおおよそ想像がつくわけですね。でしかも12人で行くっていうことは、そんなに詳しく町の中に入ったりして調べるっていうことはできないわけですよ。むしろ遠くから町ってどんな様子なのかなって見たりとか、あるいはどういう土地なのかなってこう土地柄を調査したりとか、そういうことができるという内容であるわけですよね。ですからそのスパイとちょっと意味合いが違う。どちらかといえば見てきなさい、調査してきなさいって、そういう意味なんだということがわかると思うんです。でその意味は何でしょうか。スパイではなくて、わざわざ重要な、ね、12人のキーパーソンたちが、リーダーたちが選ばれてそこに行ったということはどういう意味があるんでしょうかということになるわけです。その意味はですね、明確だと思います。まずリーダーたちが一番最初に約束の土地を自分の目で見てきてよく知るということ、そして、喜びや恵み、そういう期待をですね、まず持つということ、このことを意味しているわけですね。さらにはそこに至るためにどういう準備が必要なのかということを、そのリーダーたちがよく把握すること、まあ、こういうことであると思うんです。で、じゃあそのことと今の私たちとどういう関わりがあるのかということを次に考える必要がありますね。まあ、ざっと3000年前、そこまで行かないかもしれませんけども、あるいは行くかもしれませんけども、そのすごく昔のこのイスラエルの土地、まあ、カナンの土地に行こうとするイスラエルの人たちの偵察の話、これどういうふうに関わるのかということですね。まず私たちにとっての約束の土地は何でしょうかということから考え始めると少し分かりいいかなというふうに思います。私たちにとっての約束の土地というのは何でしょうか。私たちクリスチャンにとって、イエス様を信じて歩んでいく者にとっての約束の土地とは何でしょうか。まあいろいろなね、具体的なケースもあると思いますけれども、まあ、まず何よりも最終的な目的地は天国であるというふうに言うことができると思いますね。私たちはイエス様の十字架と復活で約束された天国を約束の土地として、まあ、文字通り約束されているわけです。そこに向かって私たちは旅路を進んでいくわけですよね。私たちの本国は天にあります。これ聖書の他の箇所の言葉ですね。私たちは本国に帰還するためにこの地上の旅路を歩んでいるんですよ、そういうふうに書かれてあるわけですね。で、この約束された天国が約束の土地であるということならば、まあ、今日の箇所を少し重ね合わせて考えてみるならば、私たちもまず自分自身がその天国という約束の土地を見据えて、 また期待してどんな素晴らしいものなんだろうか本当に思い描きながらそこに向かっていく、そういう期待を持っていくということが大切だということを言っていると思うんですね。私たちはですね、意外と漠然としか天国について考えないことが多いんじゃないかなというふうに思うんですね。天国ってどんなものなのかしらね、私たちなかなかそれをじっくりと思い巡らすということは少ないんじゃないかというふうに思うんですね。しかし天国は本当に素晴らしい恵みに満ちたところである。神様がおられて私たちと共に住んでくださる父と蜜の流れるところ、本当に祝福だけに満ちたそういう場所であるということが聖書を通してちらほらと見えてくるわけですよね。でそこに期待を持つということ、これはとても重要なことだと思います。私の友人といいますか、知っている人で、以前その私は母教会で一緒にその、中高生のね、その文級を受け持っていた人がいますけれども、その人と一緒にその文級をやってた時に、その子供たち若者たちと一緒にその天国の話になったんです。でじゃあちょっと思い巡らしてみましょうって言って、聖書の御言葉に基づいてですね、みんなでこう目を閉じて、あこんな感じかなこんな感じかな、天国を想像するっていうことをしてた。そしたらですね、その一緒にやっていた彼女がですね、なんか突然ニヤニヤし始めたので、どうしたのって聞いたら、なんか幸せになってきたって言って答えてて、あそれはすごい豊かなイメージを天国に持てたんだなと思って私は聞いてたんですけども、それは素晴らしいことだなというふうに思うんです。私たちなかなか天国にあんま期待してないっていうところあるんじゃないかなと思うんですね。それはある意味では私たちがこの地上にあって恵まれているっていう面もあるかもしれないですね。私クリスチャンの先輩で非常にお世話になった方がいらして、でその人がですね、前、とある、社会主義の国にですね、どこの国っていうのはあれなので言いませんけれども、ある国に、選挙のね、短期選挙の旅行に行った時の話をしてくれたんです。でそこの国ではですね、都市部に行ったんですけれども、マンホールチルドレンというふうに呼ばれる子どもたちがいます。マンホールチルドレンというのは要は孤児たちですね。そして自分たちで、コミュニティを作って、そしてそのマンホールの中に住んでいるという人たちですね。でその彼らのところに行って、毛布を届けたりとか食料の支援をしたりとか、そういう働きをする、そういうので短期選挙に行ったということなんです。ですけれども、そこで行ってみてですね、いろんな支援をしていく中でその方が感じたことは、これはやはり一時的な助けにしかならないなということだったということですね。食べ物を用意したとしても、その彼らの環境が変わるわけではないから、今本当に一時的に助けることができるだけだ。でその方が最終的に感じたことは、彼らにですね、そのマンホールチルデンの子どもたちに何が一番良かったかといえば、それは天国の約束であったという話をしてくれたんですね。で天国の話を彼らに伝えたときに、彼らは一番喜んでいたという話ですね。明日をも知れない子どもたちが、明日死ぬかもしれない子どもたちにとって何が一番大きな幸いであるかといったら、それはイエス様を信じるならば天国に行くというこの約束であるということであったわけですね。私はですね、その信仰の先輩の話を聞いて、ああなるほど、すごく感銘を受けました。私たちはですね、なかなか明日をも知れないということを普段あんまり感じない、恵まれた社会の中で生きているんじゃないかなというふうに感じるわけですね。そういう中でどうも天国というものが遠く感じる、またそんなに期待しない、結構こっちがこっちで幸せにできるからそんなに期待しないっていうところもあるんじゃないかなというふうに感じたわけです。もちろん人によって違うと思います。大いに天国に期待しているという方もあるかもしれないけれども、私自身どうかなと振り返ってみると、やっぱり少し漠然としているなっていう印象があるわけですね。しかし今日の聖書の箇所のところでは、それをよく確かめなさいということを語られていると思うんですね。私たちには約束された場所がありますよ、そこに向かって私たちは進んでいきますよ、その時に大いにそこを調べて期待をしなさい、喜びを持ってそこに向かっていきなさい、そういうことを語られているのではないかと思うわけです。またさらにそこに至るための準備をする必要がありますよということも今日は語られているんだと思うんですね。私たちは天国に期待を持っているでしょうか。どれぐらい御言葉の中から天国に喜びを見出しているでしょうか。そのことをぜひ思い巡らしてみましょう。 また、じゃあそのそこに向かうね、地上の旅路の準備っていうのはどういうものでしょうかということを次に考えていきたいと思います。で、次のキーワードといいますか、読みたいところは16節、ちょっと飛んでですね、16節に行こうと思います。では、開いている方で結構ですので、一緒に今日の箇所の16節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。以上はモーセがその土地の偵察に使わした人々の名である。モーセはヌンの子ホシェアをヨシュアと呼んだ。はい、こう書いてあります。で、ずらーっとちょっと飛ばしました。で、一気に16節まで行ったんですけれども、間には何があったかと言いますと、まあ、先ほど国田長老が読んでくれましたが、なかなか苦労であったと思いますけれども、このカタカナの列記ですね、しかもですね、人の名前が続くんですけども、ただ名前を呼ぶだけではない、何々族の誰々さんのお子さんの誰々っていう、そういうことですよね。まあ、非常にユダヤ的なこう呼び方というか列記の仕方ですけれども、それが並んでるわけです。まあ、下紙そうですけれども、こうやって12人分ずらーって並んでいく。で、まあ、この人たちが選ばれていったっていうことですけれども、その中でですね、唯一特別扱いされている人がいるということですね。で、それが今読んだこの16節のところになるわけです。十二部族の長たちがそれぞれ選ばれているんだけれども、その中でたった一人だけ列記されているのに加えて、ちょっと余分な情報が加えられている人がいるわけです。まあ、ここにもやはり神様のメッセージがあるわけですね。ちょっと確認してみますと、先ほど読んだ通りですね、モーセはヌンの子ホシェアをヨシュアと呼んだ。これが一人だけ特別扱いのヨシュアさんであるわけですね。で、ヨシュアという人は非常に重要な役割を果たす人物です。で、この後もよく出てきますし、さらにはですね、この聖書をペラペラとめくっていきますと、そのものズバリのですね、ヨシュア記というのが出てくるわけですね。つまりこのモーセの後を継いで民のリーダーになって、実際にこの約束の土地に入っていく時、その指導者がこのヨシュアになっていくわけですね。で、そういう意味で彼はすごく重要な人物です。まあ、だからわざわざちょっとね、一節分余分に情報が出てきたのかもしれないというふうに感じますけれども、それだけじゃないですね。今日の箇所でのわざわざの紹介の仕方に注目をすると、やはりそこにもメッセージが、大切なメッセージがあるということを私たちは気づくんですね。それは名前に注目しているということですね。名前をわざわざ話に挙げているということです。もともと彼の名前はホシェアであるということですね。ヌンの子ホシェア、これが彼の名前であった。ところがモーセはですね、彼をホシェアではなくてヨシュアと呼んだし、このあとずっとみんなもヨシュアと呼ぶようになっていったという、こういう名前の変化が紹介をされているわけです。どういう意味があるでしょうか。この名前にはですね、意味があるわけです。例えば私の名前、鈴木光ですね。鈴木は知りません。鈴のなる木があったのかもしれませんけども、まあ、日本ではたくさんある名字ですが、意味は分かりません。で、光の方は、まあ、非常に分かりいいですね。光ってのはここ の, あの日光とか蛍光灯の光ですよ。で、まあ、その元の意味としてはね、その聖書の中で出てくる光の子らしく歩みなさいっていう、その御言葉から取ってますけれども、まあ、でもその光っていう言葉の持つ意味自体はもうシンプルにこの明かり、光輝いている光という意味ですよね。そういうふうにこう皆さんの名前の中でも意味がある名前、言葉そのものに意味がある名前っていう方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うわけです。で、同じようにですね、このホシェアさん、あるいはヨシアという名前にも意味があるんです。で、ホシェアっていうのはどういう意味かと言いますと、救いという意味なんですね。救いという意味です。あるいは救いたまえというふうに訳すこともできる、まあ、そういう言葉がこのホシェアという人の名前であるわけなんですね。救い、もしくは主よ救いたまえ、主よじゃない、救いたまえという、そういう言葉ですね。で、ところがですね、それをモーセはヨシュアと呼んだっていうんです。ヨシュア、まあ、かなり似ていますけれども、まあ、Y の音が加わるということですね。最初に Y の音が加わって変化するのがこのヨシュアというふうに名前になるんです。で、この Y の音っていうのは何かと言いますと、 YH の音ですね。 YH の音は何かと言いますと、神様の名前なんですね。聖書の神様の名前はヘブライ語で言いますとヤーウェイというふうになりますけれども、その頭文字を取ってそれをつけたのがこのホシェアからヨシュアへの変化だということなんです。つまりですね、彼はもともと救いとか救いたまえという言葉の名前だったのが、ヨシュアと呼ばれることで 主は救いという名前になったということなんです。主は救いという名前にここで変わったということなんですね。しかも面白いことに、このヨシアというヘブライ語の名前を、まあ、ギリシャ語にしていくとどうなるかというと、イエスというふうになるわけですね。まあ、ギリシャ語で言うとイエススということになりますけれども、イエスというふうになっていくわけです。ですから、そのヘブライ人の社会の中ではイエス様はヨシアということであるわけですね。非常に、そのヨシアから取られてよく使われていた名前であったということです。この名前の変化にやはりメッセージがあると思うんですね。それは第一に、主こそが救いであるという信仰、救いたまえ、救いというだけではなくて主が救いであるという信仰、そして今の私たちにとってみれば主イエスこそが約束の土地に導く方である、そういう信仰、そのことを私たちに示しているんじゃないかと思うわけですね。私たちは天国に向かって旅路を歩んでいきます。その旅路の鍵は何ですか？その約束の土地に私たちを導く鍵は何ですか？それは主イエスを信じる信仰である、主イエスが私を救う、約束の土地に入れてくださるという信仰であるということを、ここでもう一度改めて私たちは確認したいんですね。私たちが天国に行く旅路の中心は何でしょう？イエス様を信じる信仰なんです。そのことをもう一度皆さんで確認したいと思うんです。イエス様に目を留めていく、またその後についていく、この信仰を持って私たちは旅路を歩み抜いていくことができるんですよ。そのことをもう一度心に留めましょう。で、最後にですね、17節から20節のところを読みたいと思います。またちょっと長いんですけれども、一緒に読んでみましょう。17節から20節までをご一緒に読んでいきたいと思います。よしですか、いきます、せーの。モーセは彼らをカナンの土地の偵察に使わすにあたってこう命じた。ネゲブに登り、さらに山を登っていき、その土地がどんなところか調べてきなさい。そこの住民が強いか弱いか、人数が多いか少ないか、彼らの住む土地が良いか悪いか、彼らの住む町がどんな様子か、天幕を張っているのか、城壁があるのか、土地はどうか、肥えているか、痩せているか、木が茂っているか否かを、あなたたちは大しく生き、その土地の果物を取ってきなさい。それはちょうどブドウの熟す時期であった。はい、こう書いてあるわけですね。ここにはですね、非常に詳細かつ具体的な指示が挙げられているわけですね。行ってとりあえず見てこいと言われたわけではなくて、行ってですね、これこれこれこれこれこれこれこれこれこれこういうことをよく調べてきて報告しなさいというふうに言ったわけですね。まるで企業のプロジェクトのようですけれども、これ全部詳細にやってきて報告書にまとめなさいということを彼らは言われたわけですね。その具体的な内容を確認していく必要があるわけですね。それは2つにまとめることができると思います。1つは、これから敵となる、相手となっていく住民とか町の様子、これをよく調べておいでなさい、これが1つのことですね。そしてもう1つは、その土地の豊かさを調べてきなさいということですね。どれほど豊かな土地なのかということを確認しておいでということですね。余ってさえ果物も取ってこいと、こういうふうに言うわけですね。ちょうどブドウが熟す時期だから取っといでというふうに言うわけです。両者ともですね、とても意味のあることであるわけですね。まず第一に、その相手、乗り越えなければならない障壁をよく調べてこいということを言うわけです。で、これ私たちに当てはめて考えるならば、私たちは天国に向かって歩んでいくわけですけれども、必ずそこにはですね、いくつもの壁が現れてくるわけですよね。その天国に至る歩みの障壁になるものは必ずあるわけですね。天国に入ろうとするときに、乗り越えていく壁があるということです。私たちにとって妨害もあり、あるいは誘惑もあり、いろいろな形で信仰から追い落とそうとするものがあるということですね。しかし、その相手をよく理解し、そして知恵を尽くして乗り越えていきなさい、そのための準備をここで語っているわけです。ちょうどですね、しばらく前に あのエフェソの信徒への手紙の、神の武具を身につけなさいというところでも似たようなお話をしたかと思うんですね。そこで語られていることはですね、まず敵を見誤るなということでしたね。私たちは人や出来事やあるいは環境、状況を自分の障壁だ、敵だというふうに人生の中で思うわけですね。ああ、あの嫌いなやつ、本当にあいつが私にとっての敵で私の人生を脅かす悪いやつだ、こういうふうに思いがちだけれども、それは相手じゃないと聖書は教えているわけですね。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなくて霊的な戦いなのですよと、こういうふうに語っているわけですね。あるいは状況や環境ではないということですね。自分の置かれた状況が本当に厳しいということが敵になるのではない。何が相手ですか？その背後にいるものに目を留めなさい。それが本当の敵だということですね。人や状況や出会った出来事や問題や、そういうことを通して私たちを神様から引き離そうとする、その力が本当の敵だということですね。神様から引き離し、信仰を追い落として、そして神様のところに行かせないようにする、その力こそが私たちの本当の敵なんですよということを語っているわけですね。私たちもそのことをよく理解しなければいけない。そのことをよく確かめて、そしてそれを乗り越えていかなければいけない。そのためには私たちはよく備える必要があるわけですね。神の武具を身につける必要があり、またさっきも言いましたけれども、主がイエス様が救いなんだ、そう固く信じてそこに立っていく信仰が必要であるわけですね。イエス様は、私はすでに世に勝っています、こういうふうに言ってますね。ですからイエス様に信頼する人は決して、負けることがない。そして一度信仰を持ったならば、決してその約束を揺り動かされることはない。このことをもう一度確認したいと思うんです。でさらにですね、土地の豊かさも調べてきなさいと、こういうふうに言ってます。で、果物も取ってきなさいということですね。この果物を取ってきなさいまで含めて非常に豊かなメッセージが私はあると思います。それはですね、先ほども言ったように天国がいかに素晴らしいかということを確認し、それと同時にこの地上にあってもその恵みをすでに味わい知りながら、そして期待を持ちながら歩んでいくことができるっていうことですね。23節をちょっと見てみたいと思います。とても面白いことが書いてあるんですね。23節一緒に読んでみましょう。いいですか、いきます、せーの。エシコルの谷に着くと、彼らは一房のブダオのついた枝を切り取り棒に下げ、二人で担いだ。またザクロやイチジクも取った。はい、こう書いてあります。彼らはですね、言われた通りやってくるんですよ。で、何をしたかっていうと、ブドウが熟す時期だったのでブドウを取ってきた。ところが冷静に見てください。すごく変なことが書いてあるわけですね。ザクロやイチジクも持ってこいって言ってますから、まあ、それなりの量にはなるとは思うんですけれども、おかしくないですか。彼らは一房のブドウのついた枝を切り取り棒に下げ、二人で担いだと書いてあるわけですね。皆さんちょっとブドウをイメージしてください。ここに行ったのは、まあ、壮年の男性たちです。二人で一房のブドウを肩に担ぐ、どういうことでしょうか。面白いですよね。確かにね、大きいブドウの実ってありますけれども、でも2人の男がわざわざ棒につけて担ぐほどの大きさではないですよね。でも彼らが取ってきたのはそういうものであったということですね。すんごい大きかったということですよね。2人で担がないとちょっと持てないぐらい重かったということですね。まあ、どれほどその土地が豊かであったかということを象徴する出来事がこれであるわけですね。ちょっと皆さんなかなか見る機会がなくて残念なんですけれども、うちの教会で今その生産式をするときに使っているそのブドウ液があるんですね。でそれはですね、 あるクリスチャンの人が社長を務める企業が作っているもの、生産式用ブドウ液っていうそのままの名前の商品を使っているんですけれども、そこはですね、別に名前言ってもいいと思うんですけど、サンクゼールサンクゼールという企業、そこクリスチャンの人が、ね、やってる企業なんですけれども、まあ、そこなんでその生産式用のブドウ液って作ってる。でそこのですね、その生産式用ブドウ液についているロゴがまさにこれの絵なんですよ。つまり2人の男がですね、すんげえでかいブドウをですね、こうやって担いでる絵なんですね。でイスラエルの土地なんか行ってもたまにこういうそのなんていうんですかね、こうイメージといいますか絵柄を目にします。まあ、それぐらい印象に残る絵であるわけですね。 そしてその意味するところは、それほど主の約束の土地は豊かであるということですね。地上では考えられないほど豊かであるということです。だっておかしいじゃないですか、笑っちゃうじゃないですか、二人の大の男がちっちゃいブドウの房をここにぶら下げてたら。でも大きいんです、地上では考えられないです。私たち笑っちゃうけど、それはやっぱり地上の感覚だからですよね。でも私たちがこれからいただくのは地上の感覚じゃ及びもつかないものであるということなわけですよ。それほど豊かなものが私たちを待っているということですね。しかもそれを彼らはちょっと持ってきた。でもおそらく食べたでしょうね、絶対食べなきゃどれぐらい美味しいか分かりませんから、食べてすげえぞこれはというふうに思ったに違いないわけですね。言いたいことは、私たちは天に期待を持つことが大事ですし、同時にそれを前味としてこの地上にあっても少し味わいながらそこに向かっていくことができるということであるわけですね。天国の前味というのは一体何でしょうか。それは神の国の前味ということですね。神様がすべ治める場所の豊かさ、恵みということを味わい経験するということですね。それを地上で体験するというのは、私たち自身が神様のご支配を受けて神の国とされていくということに他ならないわけですね。地上にあって天国にいきなり行くのってちょっと無理ですから、できないんですけれども、しかし私たちがイエス様を信じてイエス様を心の内にお招きしたならば、そこに神の国が実現するということを聖書は教えているわけですね。私たち信じる者一人一人が天国の前味をそのうちで感じ味わうことができる、あるいはその群れである教会の中でその天国の豊かさを垣間見ることができる、味わい知ることができる、これが天国の前味ということですね。イエス様は神の国はここにあるとかあそこにあるとか言えるものではないというふうに言っています。そうではなくて、あなた方の間にあるのだとこういうふうに言っています。まさにそうですね。私たち地上に生きる限りそこは決して天国ではない、でもそこでなおその天国の前味を味わうことができる、それは本当にイエス様と共に歩む時であるということですね。でこの話何度かしてますけれども、私がお世話になっている千田先生という先生が、まあ、若い大学生の頃にその教会に集まることが本当に好きだったっていうんですね。で教会に集まってみんなで礼拝をして、そして、なんやかんやとみんなで食事をしたりして交わりを持って、そして家に帰っていくときに本当に幸せを感じたっていうんですね。それまで味わったことのない交わりの喜び、ああ本当に幸せだなというふうに感じたというふうに言うんです。私それすごくよくわかるんですね。私も教会が大好きでありましたし、そこで感じる恵みっていうのはすごくあったと思います。私はですね、母教会でそういうのを感じながら育ってきましたけれども、決して問題がない教会ではなかったんですよ。いろいろな課題もあった教会であったと思いますね。それは昔のことですけれども、いろんな課題もあって、当然ですけれども地上の教会っていうのはいろいろ課題を抱えながら歩んでいくわけですよね。でもなお私は本当にそこで地上の他のところでは見出すことのできない喜びを感じていたなというふうに思います。それはまさに聖霊の働かれる、イエス様の働かれる恵み、喜び、祈り合う喜びであったりとか、神様の御言葉に耳を傾けて、ああそうだな、本当に神様を感じることであったりとか、そういう言えないそういう恵みであったなということを感じるんですね。私たちは天国に向かうにあたって、この地上の旅路を消化試合のようにしてこなしていくわけではないわけですね。なおこの地上にあって置かれているのには神様からの使命があって意味があるわけです。ですからここでその使命を果たしながら歩んでいくと同時に、この地に生きる限りイエス様のご支配のもとで喜びを味わいながら歩んでいくんだ、そういうことをもう一度思い巡らしたいと思うんですね。またちょうど昨日ですね、今日長老会あるもんですから、総会の資料をそろそろ準備しなきゃと思って、第一項を作ってたんですけれども、来年度はですね、いよいよその水戸の教会開拓のことを覚えて、祈祷会を定期的にやっていきたいなというふうに考えてるんですけれども、そのことも考えながら、この話にね、ちょっとこう重ね合わせて感じていたわけですね。この地上において私たちはその神の国を味わい感じながら歩んでいくと同時に、またそのことを知らない人たち、知らない土地に向かってそれを述べ伝え、一緒にその天国の喜びをこの地上でもね、垣間見るようにして味わっていくことができるように していくんだ、そのこと、それ本当に私たちに与えられている特権であり恵みであり、また使命であるんだなということを改めて思っています。私たちは期待を持ってこの地上の旅路を歩んでいくことができます。それは天国に至る期待であり、また地上においてそれをまた味わう希望、また喜びであるということですね。ぜひこのことを覚えて教会を立て上げ、また天国を見据えて歩んでいきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日思い巡らせていただきたいことは、第一にその天国に思いを馳せるということですね。なかなか普段その天国をじっとねイメージするって難しいと思いますけれども、ぜひ今祈りの中で天国に思いを馳せてほしいと思います。思いの馳せ方ですけど、私がいつも皆さんにお話しているのはすごい幸せなことをね、考えてほしいと思うんですね。皆さんにとっての幸せって何でしょうかね。その喜びを感じ、あ、本当にこんな時がずっと続けばいいのにって思うような、そういう瞬間が人生の中で一度や二度は少なくともあるんじゃないかと思いますが、それが行方にも増してまた永遠に途切れることなく望む、そのような喜びの時、それが天国の神様のもとに行くことであるということをですね、少しイメージして思いを馳せてみたいと思います。またそこに向かって私たち歩んでいくんだということを思って、もう一度ですねイエス様に信頼して従っていく信仰ということを思い巡らしましょう。またこの地上でそれを実現していく、そのために私たち今生かされているということをもう一度思い巡らしていきたいと思います。ではしばらく総額に合わせてそれぞれで祈る時を持ちましょう。
ハレルヤ、愛する神様、感謝します。イエス様が十字架の血をもって、また復活をもって私たちに天国の確かな約束を与えてくださったこと、心から感謝いたします。主よ、どうぞあなたとそこで相まみえるその時まで、この地上に私たち歩む使命が与えられて置かれていますけれども、信仰を持って歩み抜き、そこまで歩み通すことができますようにお願いいたします。主よ、私たちの旅路にはあなたとの関係を揺るがそうとする力が働くことがありますけれども、イエス様に私たちは信頼します。主よ、どうぞ私たちを守り、常に導き、その天国の前味を味わいながら、また教会を立て上げながら、あなたに従って歩み通すものとならせてください。またここにある兄弟姉妹が互いに励まし合い、そのために祈り合って、その道のりを共に手を取り合って、喜び、味わいながら歩んでいくものとならせてください。苦難の中でも、また苦難の中でも、なおあなたの恵みを私たちは感じることができます。そのことを感謝します。互いにそれを分かち合い、喜びを持って、また今日から一歩踏み出していくものとならせてください。どうぞここからイエス様が伴う聖霊が伴ってくださって歩み出させてくださるようにお願いいたします。たくさんの恵みをありがとうございます。感謝し、皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。